藤陽一の経営道場。この番組は30代40代の若手経営者やコンサルタントを目指す方々にお届けしています。 USP の第一人者であり日本コンサルタント協会のマスタービジネスコンサルタントの加藤陽一が現場での豊富なコンサルティング経験をもとにリスナーの皆様の質問に回答いたします。経済的にはもちろんメンタル的にも永続的に成功する会社経営のヒントが得られる内容となっています。
はい、皆さんこんにちは。今日はじゃあ加藤陽一の経営道場第3回目ということで、よろしくお願いしたいと思います。私は進行を務めますマーケティングコンサルタントの斉藤元明です。加藤さん今日もよろしくお願いします。
はい、皆さんこんにちは。
こんにちは。
株式会社 USP 経営コンサルタントの加藤陽一です。今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。まあ、前回、USP の効いたキャッチコピーを作れっていうことだったんですけれども、その中で加藤さん74倍、ちょっと出来すぎくんじゃないですけど、なんか出来すぎっていう感じもあるんですけども、まあ、加藤さんのことですから、まあ、74倍間違いないですよね。
これはもう事実ですね。
はい、
はい、
で早速リスナーの方からですね、74倍って言ったのに具体例を教えてくださいって、どんなキャッチコピーが74倍になったのか、それ教えてくださいっていう。
前回それ言わなかったですね。
そうなんですよ。
そうですよね。で
早速そういうツッコミが入って。
なるほどですね。
はい、ぜひ今日は74倍になったキャッチコピーっていうのはこれだっていうのを教えていただけますでしょうか。
はい、わかりました。
はい、
まあ、USP ってその業界いろいろ本当にさまざまな業界にお手伝いしておりますので、
はい、
その業界のね、
はい、
の背景だとかちょっとターゲットが分かってないとちょっと分かりにくいね、
まあ、
本人にとってはこの第三者から聞いてみるとちょっと分かりにくい、
はい、
ものもあるかと思うんですけども、
はい、だから要は自分がお客の立場じゃないと、
そうですね、
分かんない場合があるよっていうことですね。
ちょっとそこら辺の背景だけ説明した上でですね、
はい、
まあ理解していただければ分かりやすいかなと思いますので、
はい、
実際にその74倍になった、これ事実なんですけどもね、
はい、
プラスチック鉢を作っている鉢ですね、鉢。
園芸用の、
そうです、
ホームセンターとかに置いてあるああいうやつですね、はい、
のメーカーさんなんです。
メーカーさん、プラスチックの鉢のメーカーさん、
はい
はい、
で そちらのですね、
はい、
まあ、経営課題で当然マーケティングの課題で、
はい、
まあ、新しい商品だったので商品開発をされましたので、
はい、
それを市場にですね、
はい、
広めていくためにはどうしたらいいかということで
新商品を作りになるわけです
ね。はい、そうですね。
なるほど。
はい、でその商品はまあ、皆さん、まあ、斉藤さんどうですかね、そのプラスチックの鉢ってどんなイメージですか。
まあ、パッと見のもデザインとか、まあ、やっぱホームセンターだと、まあ、セルフでこう普通説明をねあんまされませんから、まあ、やっぱ値段で選ぶのかなっていう、
そうですよね、
はい、感じだと思うんです
けど、品質っていうかデザイン性はどんなイメージをお持ちですか、プラスチック鉢。
まあ、あんま変わんないというか似たり寄ったりというイメージです ね。
そんな感じですよね、
はい、
まあ、一言で言うと安っぽい。
そうですね、やはりプラスチックですよね。
まあ、
は
い、まあ、実際にプラスチック鉢って安いものなので、でそのメーカーさんはいろいろ考えまして、
はい、
そのデザイン性を追求したんですよ。
あ、プラスチック鉢なのに。
そうです、
ちょっと安っぽくないというか、
はい、
かっこいい。
あ、そうです、
そんな鉢があるんですね。
まあ、あるんです、
はい、
で置いてみると、あ、まあ、実際これ見せてないので何とも言えないと思うんです、まあ、写真をお見せしてもいいと思うんですけども、
はい、
実際本当デザイン性に優れておりまして、
はい、
インテリアでね、例えば鉢、寄せ植えをしてですね、
はい、
こうやってお部屋に置いても素晴らしいデザインなんですよ。
あ、そうなんですか。
はい、なので、はい、彼はそれでこういうような、はい、最初ですね、ビフォーで言いますとですね、
はい、
こういうキャッチフレーズでやっていたですね、
はい、
なので彼はプラスチック鉢を良くしたいっていうようなね、デザイン性を良くしたいってことだと思うんですけども、それをまあ自分なりに考えていただきまして、
はい、
プラ鉢をもっと良くしたいプロジェクト始動。
プラ鉢をもっと良くしたい、でも、
はい、
思いは確かにね、わかりますよね、ああそれを良くしたいんだな。
それでその実際のプラスチックの鉢がこうバッとこう ね、パンフレット、はい、このパンフレット見てもらったら分かるんですけども、はい、こういう1枚のですね、はい、真ん中にそのデザイン性に優れたですね、はい、プラスチックの鉢があってですね、
はい、
で商品名がありまして、
はい、
ちょっと商品名を伏せておきますけども、
はい、
それでそのキャッチフレーズがですね、
はい、
プラ鉢をもっとよくしたいプロジェクト始動、
なるほど、
クオーテーションみたいな感じで、はい、あったわけですよ、
はい、
どうですかこれ、
これまあ、加藤さんの言えるこう独自の売りっていうことから言うと、まあ、あの私がそのものを考えるときに、まあ、売り手目線か買い手顧客目線かっていうことを、うん、まあ、よく気にするんですけども、まあ、ということで言うと、その思いは作り手の、うん、売り手の思いは分かるんですが、
はい、
じゃあそれがその買い手にとって加藤さんの言われた、まあ、ベネフィット、
そうですね、
メリット、便利ですね、
はいはい、
客にどんな得があるの、
はい、
じゃあ俺に何の得があるのっていうとこから言うと、はい、ちょっとよく一緒に分からない、
そうですね、
感じになってますよね。
まず、まあ、皆さんこのリスナーの方にはですね、
はい、
ご自身が作るキャッチコピーとかキャッチフレーズにおいてですね、
はい、
あのリーブスさんが第1回目で言ったリーブスさんの第一の原則で、
はい、
まあ、主張がなければならない、
はい、
ショーウィンドー的なね、
はい、
言葉を並べてもダメだっていうことがあったと思うんです、
はいはい、
まず主張が入ってるかどうかって言った時に、
はい、
ちょっとまあないって言ってもいいぐらいですよね。
あ、そうですね、ちょっとまあ弱いというか、何が言いたいのかなっていう、
はい、
プラスチック鉢を良くしていきたいっていうことは分かるんですけど、
はい
はい、
でそこで、まあ、アフターどういう風にしたかっていうと、
はい、
私がまあコピーライティングしたわけなんですけども、
はい、それぜひ
教え
てください。
74倍の機動力に なりましたね、
はい、
あのごめんなさい、74倍の、
はい、
まあ、達成するためのですね、
はい、
軸になったキャッチコピーですけどね、
はい、
仕入れは100円ショップ以下、
仕入れは100円ショップ以下、あ、そうそう、業者さん向けですか、
あの園芸店が、ごめんなさい、ターゲットは園芸店さんなんですよ。
あ、一般の人ではなくて、
あ、違います、
お店さんなんですね、
はいはい、そうです、
じゃ あの卸屋さんというかメーカーさんなの で、
ね、はい
はい、
とか小売店さんですね、
なるほど、はい、
で仕入れは100円ショップ以下、
はい、
売り値は相場以上、
うん、
っていうコピーを書いたんですよ、
はい、あ、じゃ あのデザインがかっこいい鉢なんだけれども、
はい、
仕入れは結構そんな高くないわけですか、かっこいい鉢なのに、
はいは
い、お、それいいですね、
はい、なんかそこを、ストレートに、主張したんですよね。
ああ。
先ほどのこの鉢がありまして、はい、そこの上のコピーを変えただけです。
うん。で、一言で言うと、安く仕入れられるんだけど、うん、高く売れるよっていうこと
です。そういうことです。
まあ非常にその小売店さんからすると、
はい、
まあ魅力的ですよね、はい、確かに。
そういう主張をしたんです。
うん、なるほど。
それで具体的な指示ですけども、
はい、
展示会とかに出てそういう園芸店とかですね、
あ、展示会ですね、
仕入れをですね、
はい、
検討されてる方だとか、
はい、
実際にあの園芸店さんは、あの仕入れをですね、
はい、
そういう商社さんからするのではなくて、
はい、
100円ショップで買ってきてやってたんですよ、
あ、そうなんですか、
そういうリサーチが
そういう背景があるので、そのコピー
なんですね、
はい、
仕入れを100円ショップ以下としたんですね、
あ、だからまあ100円より安い、
実際にあの安いんです、はい、
なるほど、じゃあ100円ショップで買わなくてももっと安く仕入れられるよ、
はい、
それ見たら100円ショップでいつも自分が買ってるから、
はい、
分かるわけですね、
分かります、
そのシーンを思い出すわけです
ね、ターゲットに関しては結構、はい、まあ、いわゆる刺さるじゃないんですけども、
なるほど、
園芸店の方にはビビッとくるですね、
うん、まあ、100円ショップでなんだと、
そうです、
はい、
そうです、
注意が向くわけですね、
でもそれを寄せ植えしたあの絵が出てますからね、それを見て、はい、あ、確かに売りはあの売り値は高く売れそうなぐらいのね、
はい、
いいデザインだなっていう認識がされるわけ、
なるほど、
印象性、牽引性っていうね、
うーん、
印象付けて、
はい、
買わさせることが、
はい、
まあ、園芸店さんに対して、
はい、
できたということなんですね、結果的には、
まあ、そういう園芸店さん、小売店さん、お店屋さんですから、当然やっぱりあの利益のあるもの、利幅のあるものを売りたいと思ってらっしゃいますよね、
そうですね、
で、まあ、安く仕入れたいと思ってるわけなんで、
うんうん、
なるほど、だからですね、うん、74倍ですか、
はい、
すごいですね、じゃあせっかくなんで加藤さん、もう一つぐらいなんか教えてもらってもいいでしょうか、
まあ、皆さんにできるだけ、まあ、いろんな業界でコピー書いたり私がね、
はい、
指導したりとかしてですね、
はい、
やってますけども、
なんかこう身近な一般の人が行くところで身近な事例をできたら教えてください、
そうですね、
はい、
例えば、
はい、
まあ、USB の具体例ということで言いますと、
はい、
まあ、いくつかあるんですけども、
はい、
分かりやすい事例だとこれがいいと思うんですけども、
はい、
美容室さん、
美容室、
はい、
美容室でキャッチコピーのある美容室ってちょっと私すぐには思い出せないんですけど、なかなか少ないんですよね。
そんなような世界なので、
はいはい、
リーブスさんの第一原則であるね、
はい、
主張しなさいって言ったのはですね、
はい、
どちらかというと、
はい、
以前言ったような言わずもがなの典型のですね、
はい、
あの業界と言ってもいいと思いますね。
うん、
そんな時にポトリと USB の効いたキャッチフレーズが出たら、
はい、
まあそりゃ市場で買っちゃいますよね。
うーん、
実際その美容室さんは、
はい、
半年、まあ本の中にも事例があるんですけども、
はい、
半年でそのエリアでナンバーワンになっちゃったんですよ。
ほう、
でこの USB の効いたキャッチフレーズをですね、
はい、
まあ、お金がなかったので、オープンしたんですね、はい、起業された時からちょっとお手伝いさせてもらったんですけど、
はい、開業、まあ、新しく開業されたんですね、はい、新規オープン
起業時はやっぱりね、
多
分斉藤さんもそうだったと思うんですけど、
はい、
僕もそうでしたけども、
はい、
お金なかなかないじゃないですか、
まあ、十分に資金を用意して、はい、開業する起業するって方は少ないですよね、はい、
なので、まあ、ポスティングをしたわけなんですけども、
はい、
ポスティング代を払うのも、精一杯だったので、
なるほど、
自分たちでお手製のですね、
はい、
チラシを作って、
あ、手作りの、
ええ、
まあでもお店ですから美容室ですから、その手作りチラシっていうのがなんかいいですよね、
ええ、
はい、
いや彼ね、一応ねイラストレーターというその、ソフトが使えたので、
あ、そうなんですか、
はい、まあでもこいつは悪いですけど、やっぱ素人は素人じゃないですか。
そうですね、そうですね、はい、
そういったところにもお金が払えなかったわけなの、そういうようなね、
ええ、
状況だったので、
はい、
で引っ張ってますけど、
はい、
どういうコピーでやったかっていうと、
はい、
だからまあビフォーはなかったんですね、
はい、あ、はい、新しくオープンされた、
初めてでしたからね、はい、まあ、だからビフォーアフターっていう意味ではアフターしかないんですけども、
はい、
アフターというかまあ初めてなんですけども、
はい、
でもよく美容業界、先ほど言わずもがなのね、
はい、
業界なので、
はい、
よくコピーが書いてあるかなって、斉藤さん先ほどイメージできないって言いましたけども、フリーペーパーでね、フリーペーパーの広告代理店さんが書いて差し上げるとかですね、
はい、
よく踊ってるコピーは、
はい、
ね、
はい、
ショーウィンドウ的なコピーばっかなんですよ、
はい、
綺麗になりますとか、
はい、
カウンセリングしますとか、
はい、
なんか設備がいいよみたいなね、
はい、
大体それぐらいのね、
はい、
主張にもなってないようなね、
そうですね、
ショーウィンドウ的なコピーが踊りまくってたんですよ、
はい、
でここが肝なんですけど、
はい、
その人ならではのですね、
はい、
まあ、この USP をするってことは、
はい、
当然その人の、まあ、美容師の場合だと技術だとか、
うん、
ね、
はい、
持ってる、まあ、持ち味だとか、
はい、
そのスタイリストさんね、まあ、オーナースタイリストさんの Y さんという方なんですけど、
Y さん、
はい、Y さんのやっぱり腕、はい、技術っていったところがまあ USP に、ね、
はい、
なり得ると思いますので、
はいはい、
そこをいろいろ私の兄のインタビューの仕方だとかヒアリングだとかですね、
はい、
まあ、そこのプロなのでね、私がね、
はいはい、
聞いていったところ、
はい、
どうやら彼の技術はですね、
はい、
切った断面がですね、
はい、
逆になるんですよ、カットした断面が。
ほう、
そういう特徴があったんですね、
はい、
通常だとこういう形なんですけど、
はい、
彼の切った断面こういう風になって逆になるんですね、
はい、
それで何が起こるかっていうと、
はい、
収まりがいい、
うん、
となると、
はい、
便益は、
はい、
長持ちするということだったんですね。
長持ちするんですか。
はい、
はい、
よく、はい、お悩みというか潜在的なね、
はい、
悩みというか問題でですね、
ええ、
女性はその場スタイリストさんに切ってもらった時はいいんだけど、
ええ、
あ、なんかうまくなったなっていう、
あ、
まあ、1週間2週間すると、
はい、
あれ、
うん、
っていう経験が、
あ、伸びてくるとですね、
結構あったんですよね。
なるほど。
で、もともとその技術を培ったのは、彼は東京から来て、まあ、名古屋で出店したんですけども、
はい、
東京でですね、
はい、
まあ、とある、お店のなんですけども、
はい、
結構アナウンサーさんとか、
ああ、でもじゃあ芸能人とかそういう有名人の人が、
で結構カチッとした部屋を長持ちしなければいけないみたいな、
ああ、そうですね、テレビに出ますからね、
はい、
いつも綺麗でいなきゃいけない、
は
い、
そんな感じの、
はい、
まあお店だったので、
はい、
そういう長持ちさせる技術っていうのを結構ですね、
はい、
経験を積んできたんですね。
なるほど。
そこで、
はい、
まあ、通常皆さん綺麗になりますよとかそんな風にね、
はい、
やっちゃいがちなんですけども、
はい、
私がお手伝いさせてもらって、
はい、
90日間来店不要ってやったんですよ。
90日間来店不要、
はい、
俺はもうそんなこと言ってるべきじゃないですね、
はい、要するに長持ちしますよと。
でも3ヶ月来なくていいよって言ったら、3ヶ月本当来なくなるっていうことはないんですか？
そんなことなくてですね、その品質が分かるからリピートが増えたんですよ。当然
3ヶ月よりも早い、例えば2月とか1月半で、
まあそれはちゃんと裏がありまして、はい、女性のそういう平均的なリピートの、ね、期間とかですね、はい、じゃあ60日間だとさすがにそんな長持ちしない、あんまインパクトもないなっていうことで、
うん、
ちょうど頃合いのいいのがまあ90日間だったんですけども、
うん、
まあ実際にそんで長持ちしたんでね、
はい、
そういうような主張をしたところですね、
うん、
まあその先ほど言ったお手製の何て言うんでしょうかね、チラシを巻いたんですけども、
はい、
もう本当に電話が鳴り止まなくてですね、行列ができまくってですね、でしかも特筆すべきところは安売り一切してないんですよ、はい、よく新規オープンだと 20% オフとか 30%、ね、はい、一切やってません。
ほう、それだけで、
ええ、
すごいですね。
で地域ナンバーワンになっちゃいました。多分1年間でですね、ちょっと数は申し上げられませんけども、
はい、
驚くぐらいの新規開拓のですね、
はい、
成功できまして、その原動力になったのがさっきのコピーですね、
うん、
USB の効いたコピー。
なるほど。
です。
はい、ありがとうございます。じゃあそういうこう USB の効いたキャッチコピーを作れっていうことなんですけれども、まあ、今日の第3回の締めとしては、まあ、具体例を教えてくださいっていうことなので、まあ、具体例を言っていただいたわけなんですけれども、一つだけそういうこうコツ、まあ、例えば90日来店不要ということで、そう数字を入れるっていうのもポイントでしょうか？
そうですね、まあ、これは私のね、
はい、
本買ってくださいっていうことになっちゃうんですけど、
はい、
チェックする書いたコピーをですね、はい、お客さん目線でチェックする、
はい、
まあ、ボックス、チェックボックスがあるんですけどね、
はい、
6つの角度からですね、はい、その時にやっぱサプライズ、まあ、インパクトっていう意味で、
はい、
つけるっていうのはとても大事なので、
うん、
まあ、一つ、その一つの手法が数字を入れるっていうのは、
はい、
数字は具体性ですから、
そうですね、
どういうことなんだろうってことですね、
はい、
まあ、よくあるテクニックなんですけども、はい、その一つを使ってます。
じゃあ
それか、ごめんなさい、もう一つ、
はい、
来店不要って逆のことを言ってるわけだから、どういうことなんだろうっていう、
ちょっとでもオーナーからすると怖い感じもしますね。
はい、
なるほどですね。確かに強い主張ですね。
はい、
そうすると、まあ、本当にその売り上げが上がるキャッチコピー、 USB の効いたキャッチコピーっていうのは、それまあともすると 反対のことというか、
そうですね、まあそれは一つのテクニックですけどね、
うん、
はい、強い主張に基づいて、
はい、
まあ、いろんな、あとはサプライズインパクトを高めるっていう方法は、まあ、いくつかテクニックがあってですね、
はい、
高売りキャッチコピーの方でも10の型っていうことでまとめましたけども、
はい、
まあ、いろんな方法がありますけども、
はい、
まずは原理原則に基づいて主張する、
はい、
訴求点をどこにするかっていうのはとても大事なんで、
はい、
ちょっとそういった事例をですね、
はい、
ちょっと紹介させていただきましたです
ね、はい、いや今日は加藤さん、サプライズを入れろっていうことで、
はい、
よろしいでしょうか？
はい、
はい、
大事ですね、
はい、じゃあ今日このあたりで第3回終わらせていただきたいと思います。じゃあ今日も加藤さんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
この番組の提供は株式会社 USP、 企画構成斉藤元明、収録編集会津ミュージックアカデミー、ナレーションは有限会社ミックステーション橋本美穂でお送りしました。